栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週も済生会宇都宮病院放射線科柴山千明先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
済生会宇都宮病院放射線科柴山です。よろしくお願いします。
今週は緩和的放射線治療についてのお話です。この緩和的放射線治療はどんな場合に行われるんですか？
はい、緩和治療とは辛い症状を和らげるための治療です。例としては骨に腫瘍が転移し痛みやしびれがある場合、放射線を当てて腫瘍を小さくして痛みを和らげたり消したりということが挙げられます。痛みやしびれ以外でも神経の麻痺症状や出血、息苦しさなど腫瘍が原因で起きている症状にはこの緩和的放射線治療が有効な場合が多くあります。脳に転移が生じた場合でも放射線治療を行うことで症状の改善を期待できます。よく放射線治療は末期の治療と誤解されている方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。痛みなどの症状を契機にがんが発見されたとき、まず最初に放射線治療で痛みを取り、その後化学療法など、本格的ながんの治療を始めるという例も少なくありません。
そうは言っても、なんとなくこの緩和治療って言われた瞬間に、もう自分は終わりなんじゃないかなと、そんなふうに思ってしまいがちですよね。
そうですね、その言葉の問題で、やはり日本はそのホスピスっていうと、もう本当に末期の病棟っていうようなイメージがこうついてしまっているんですが、それをその私たちも払拭するのに苦労しているんですが、緩和というのは本当に文字通りその辛い症状を和らげるということなので、末期がんでなくても本当にがんが見つかった時に早期がんでも痛い方はいらっしゃるので、そういった症状を和らげることが緩和です。今回は放射線治療のことをお話しますけれども、その緩和することは別に体の痛みだけではなくて気持ちの辛さ等もありますので、そういったものを全部含めて今緩和医療と言われる医療が進んできてるんではないかなと思ってます。がんと診断された際には皆さん大変ショックを受けると思いますし、手術や抗がん剤を行った後に再発とか転移が出たってなると、やっぱり最初の時よりもより一層こう落胆される、それはもう本当にしょうがないことだと思いますし、辛いお気持ちだろうなとは思うんですが、ただ現在ではそういった段階でも多くの治療手段があります。で、緩和的放射線治療も以前よりもいろんな多くの部位に行われるようになっていますし、生活の質を保ちつつがん治療を継続するためにも辛い症状は早めに緩和した方がいい、直接的にその痛みを取るということでは放射線とっても役に立つと思っていますので、皆さんにぜひ受けていただきたいなとは思っています。
はい、先生、どのくらいの期間治療が必要なんでしょうか？
はい、緩和的放射線治療ではできるだけ患者さんの負担にならないように、そして早く症状を取ることを目的にしていますので、多くの場合は治療回数は以前にお話しした根治症者よりは少なめです。従来は10回程度、1日1回週5回ですから2週間の治療を行うことが多かったんですが、最近はさらに回数を減らして5回程度で行ったり、骨の痛みを取る場合には1回で治療する例もかなり増えています。辛い症状を抱えて何度も通院するっていうのはそれ自体がかなりの負担になることも多いので、少ない回数で治療ができることは大きなメリットかなと考えています。
済生会宇都宮病院では緩和的放射線治療を多く行っていると伺いました。
はい、緩和治療を行うことで体の辛さが落ち着くと食欲や睡眠にも良い影響を与え、体力の回復にもつながります。患者様ご自身の生活の質も上がりますし、周囲で見守るご家族の安心感にもつながります。済生会宇都宮病院では他の診療科の先生方や緩和ケアチームと相談して、放射線治療が有効と思われる方には積極的に治療のご提案をしています。痛みや苦しさは我慢してしまうと周りには伝わりません。病気だから仕方ないとか 治療中だからと辛い症状を我慢する必要は全くありません。なるべく早めに医療スタッフに相談していただきたいと考えています。
さて、この根治治療と緩和治療の違いについて教えていただけますか。
はい、緩和治療はがんを消すことではなくて症状を和らげることを目的に行います。放射線の量や回数も根治治療よりは控えめで、その分副作用も極力出ないように行います。先に申し上げたように、抗がん剤などの全身治療の前に一番辛い症状をまず放射線治療で和らげて、その後抗がん剤を開始するといった事例も増えています。今まで述べてきたのは一般的な緩和治療ですが、最近は転移した部位が1個とか数個と少ない場合には、従来より強く放射線を当てて腫瘍を抑え込む治療も行われるようになってきました。根治治療的な緩和治療といったところでしょうか。脳転移に対するピンポイント治療がその例ですね。これが最近は肺転移や骨転移、肝転移などにも行われるようになり、条件はありますが保険適用のある治療になっています。この条件とは、他の臓器に転移がないとか、数の問題、大きさなどいくつか制約がありますし、あとは治療装置ですね。治療装置がやはりそれだけの精度を持った正確な機械でないとできないということになっています。
済生会宇都宮病院で新規に導入したこの治療機では、脳転移の治療法も変わるようですが、いかがでしょうか。
はい、今回新規に導入した治療機器では、脳転移に対するピンポイント治療が可能となりました。この脳転移に対するピンポイント治療は他の施設でも行われているものですが、当院の新しいシステムでは複数個、例えば5個以上の転移でも全体1回15分程度の短時間で全ての病変の治療が可能となります。従来は1箇所ごとに治療するために、やはりその5個とかあると全体では治療時間が数時間に及ぶこともありましたので、治療が長いと患者さんの負担はやはり多かったかなと思います。今回当院で導入したこの新しい治療システムで、これまで以上に負担なく治療を受けていただけるかなと考えています。
地域の病院でこういった最先端の治療が受けられるというのは、患者さんにとって大変ありがたいですね。
はい、私どももなるべく、もちろん今まで済生会病院に通院してた方々にこういった治療を提供できるというのはとても嬉しいことですし、それとは別に地域としてですね、こういった設備がない病院でも紹介をいただければ積極的に治療をさせていただこうと思っていますので、よろしくお願いします。
コロナによって、検診控えなんていうのもあって、去年、そうですね、そして今年にかけてまたがんの患者さんが増えるなんて言われてますので、もうとにかく早期発見、早期治療ですね、先生。
はい、今、がんもかなり治る時代になっていますので、がんと言われてもまだ治療法はたくさんありますし、皆さん、しっかり生活の質を高めて病と向き合っていただきたいなと思っております。
今月は4週にわたりまして、済生会宇都宮病院放射線科、柴山千明先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ、教えてドクター。この番組は、先端医療機器と医療システムを通して、地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。